この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FL
ですです、はは、樋口さんは愉快なんだ
だなーですけどね、
はい、愉快だな
ー、マイクチェックもう歌い始めちゃいましたけど、はい、
しかも音程めっちゃ外れとるし、
樋口たまみの好感度爆上げラジオ、はい、こんばんは、樋口智美でございます。今日もどうぞよろしくお願いします。
どうも、なんであの時カフェマスター徳松たけしです。
お願いいたします。今日も始まりました、はい、バカゲラジオでございます、
ね、この番組は、はい、シンガーソングライター樋口智美さんの好感度を爆上げしていこうと、
はいはい、そうでございますよ、
ね、やはりこうアーティストにとって好感度も、はい、時代ですから、この番組を通していろんな好感度を上げていこうということで、
そうでございますよ。
もうすごいですよね、この番組始めてからの樋口さんの好感度たりゃ、
全く私の耳には届いてこないですけども大丈夫ですか？
だから多分あれじゃないですか、ね、すごくいいとこ、いいこと言ってるところがP入っちゃってるのかもしれない。
なるほど、ね、でもよくね言われるの、樋口さんの僕隠れファンですってよく言われるんですよ。
なるほど、ね、
隠れてるんだったら出てこいよって普段いつも言ってるんですけども、
ね、なぜ君は隠れるんだとね、
なんか樋口さんのファンだっていうことを人に言いたくないってよく言われる。
そんな感じで、まあね、隠れながらやっている番組ですが、はいはい、まあ、ちょっと今日番組始める前にね、
はいはい、
ちょっとじゃあ樋口さんそろそろ撮りましょうかって言ったら、はい、まあ、樋口さんがちょっと申し訳ないですと、
はいはいはい、
ちょっとあの電話一本入れていいですかっていうことで
してましたね、電話、
ちょっとそれからちょっと録音したいんですけど、ね、っていうので、はいはい、まあ、言ってたんですけれど、
はいはい、
ちょっと初めてちょっと聞いた業務連絡、はい、あれ業務連絡だったんですよね、
業務連絡です、
初めて聞いた業務連絡だったんで、はい、思わずちょっと口に含んでたコーヒーを吹き出してしまったんですけれど、
はい、
あれどういった業務連絡なんですかね。
はい、あのですね、一応クルルルルって、あ、もしもし樋口です、すいません、先ほどはありがとうございます、あのスケジュール見たんですけれども、オープンニャクトの樋口智美のヌンチャクショーは今回なしでお願いします。い
や、なんすかそれ。そんな業務連絡あります？生きてる上で、
そう、
ヌンチャクショー中止でっていう、なんかその
そうなんだって、なんかね、スナックともみっていうイベントですね、審査会のロックンロールっていうライブハウスでいつもしてるんですよね、はい、で今回ですね、その時短とかいろいろあるから、普段だったらオープンニャクトで樋口ともみのヌンチャクショー、私とりあえずともスナックともみでママなんですね、ママがあの皆さんをもてなすという、あ、一応私的には竜宮城のタイやヒラメの舞踊り的なスタンスなんでございますけれども、
あ、ね、まあ乙姫の
そうそうそう
舞みたいなもんですね、
そうそうそうそう、それでヌンチャクショーで皆さんおもてなすんですけれども、一応今回ね時短とかだから、あのヌンチャクショーは今回なしで緩い感じでやろうかなと思って、ね、普通に真面目に、あ、さっきねそのロックンロールにこの収録前に顔を出して打ち合わせしてきたんですよ、それでロックンロールでですね、そう、あのこういう感じでお願いしますって言って、はいはいはい、そして、あの、あ、ヌンチャクショー入っとるわスケジュール見たらと思って、真面目なスケジュールの確認ところで、樋口智美のヌンチャクショー今回なしでお願いしますって言ったらですね、向こうのあのですねスタッフの方がですね、ブワーッ
とか言って、飛んだ竜宮城ですけどね。
そしたら、はい、ね、ここのね、なんだあのカフェにいた皆さんも
そうですね、
至って真面目な業務連絡なんです
。ああ、なるほどね。
そうでございます。
ほうれん草ですよね。報告が大事ですから。
そうでございます。だからですね、スナックともみのですね、ヌンチャクショー楽しみしてる方々、すみません。6月のスナックともみにヌンチャクショーはございません。申し訳ございません。あのその代わりと言いましてで、その代わりですけれどもですね、その日はですね、あの、まあ、お酒が出るかどうかは、まあ、その時の行政の次第だすのわからないですけれども、まあ、
ね、はい、
一応ですね、そんな、まあ、ともみママの人生相談、ともみママの恋愛相談、ともみママの手相占い、その3本構え、はい、
であの濃いですね、
人生相談は、
はいはいはい、
ずっとゴリ夢中で人生をさまよってる私の不毛な人生相談、
はい、いやいや、
あと、うん、
むしろ聞いてほしい方
じゃない、はい、恋愛相談はですね、 あの45歳になってもずっと独り身のママの人生相談、
むしろ聞いてほしい方、ね、やっぱヌンチャクショーやった方がいいんじゃないですか。 そうだからもう一回きあのヌンチャクショ結構でっていう、
は
い、
そんなね不毛な答えしか出てきませんけれども、
あとさっきからヌンチャクショってすごいうまく言いますけど僕あんま言ったことないんでうまく言えないんですけどヌンチャクショが、
ね、はい、樋口智美で検索すると、うん、ヤフーの関連ワードで、はい、樋口智美名古屋、うん、樋口智美 YouTube、うんうん、樋口智美ヌンチャクって出てくるんですよ、ね、
嬉しいんですか、なんでそれがなんか誇らしげな顔できるん
すごくなったね、
樋口智美で検索するとシンガーソングライターとして樋口智美スペースヌンチャクになってること一回考えた方がいいと思いますよ、
出てくるもん
じゃなくて、
でも YouTube と名古屋も出てくるよ、はい、関連ワードが、あー
それはいいんですよ、はい、YouTube と名古屋はいいんですけど、はいはいはい、ヌンチャクは
ヌンチャクはね大事、だけどさ、ね、なかなかさ、ね、はい、関連ワードが出てくる OL ってなかなかいないよ
いやまあまあまあそもそもね、しかもその関連ワードがヌンチャク
ヌンチャク、じゃあどうぞですね、皆さんですね、樋口智美で検索してみると、はい、ヌンチャクっていう関連ワードは出るか出ないか、でもね、ヌンチャクで樋口智美で出てきて初めて本物だなと思ったので、うん、はい、先ほどヌンチャクで調べたら、いやいやいや
間違って間違ってます、
何
あのヌンチャクといえば樋口智美になろうとしてますから
ヌンチャクでさっき調べたら、うん、樋口智美で出てこんかったんだよね、
あ、そうですか、
だからまだまだ私も甘いなと思いまして、
ね、うん、悔しがるポイントもどうかし始めてますけれどまあまあまあ、シンガーソングライター樋口智美さんの好感度爆上げしていこうということなんですが、なんかね、まあ今更みたいな話ですけれど、なんか樋口さんがねゴールデンウィークにいろいろあった話が
そうでございます、
ちょっとねまだ消化できてないなと、
そうなんだよね、なんか2週にわたってさこんな話題もありますよねっていうふうに言ってたんですけども、
そうやっぱりね、もうあそこまで引っ張られるとむしろ気になってきちゃって、
そんなにみんな聞きたいの私のゴールデンウィーク、
いやそういう感じじゃないですね、なんか
みんなそんなに興味ある、
いやいや、ヒグチング、まあヒグチングファミリーねまあ樋口さんのプライベートも気になるかもしれないので、
だけれどもですね、ゴールデンウィークってもう2週間 2,3 週間前じゃないですか、
そうですね、
だいぶ前だなと思ったんですけれども、はいはい、私ね20年前の話を昨日のことのように話せるっていう特技がありますので、
特技っていうか、はい、まあまあ、
まだね、愛知万博の2005年の愛知万博のことも昨日のことに話しますので、もう本当ね 2,3 週間前のゴールデンウィークなんてもう3秒前です、
3秒前すみません、3秒前の話ちょっと
3本立てで、マジで恋する5秒前ですよ、
いやいやいや、はい、全部それも3秒前の話ですよね
もう
広瀬さんがねマジで恋する5秒前だった時も、
そう、
もう樋口さんからしたら
もう昨日3秒前ですね、本当瞬きしたら瞬きしたらって感じですよ
広瀬涼子は5秒前、
5秒前、はい、私のゴールデンウィークは3秒前、
3秒前ということで、
そうそうそうでございますよ、
は
い、
どんなゴールデンウィークの3本立てでしたっけ、
3本立て、とりあえず1本目、
はい、
今池遊覧音楽祭、
おー、今池遊覧音楽祭、
2本目、
はい、
樋口智美一世一代の大掃除、
はい、
3本目樋口智美元カレからもらった自転車が盗まれる、さあどれ聞きたい
ふんがふふじゃないですよ、ふんがふふじゃないですよ、
うんうん、
いやじゃあとりあえず、はい、なんかその僕気になったのは、はい、まあ、その音楽イベントの話も聞きたいんですけれど、はい、その何ですか、大掃除をしたという、
は
い、
ですけれども、はい、やっぱり、はい、自分的には歌を歌ってるものとして、はい、今池遊覧祭のことを
ごめんなさい、すいません、
お礼と感想を言わせてもらえますか、
はい、
だったら先に聞くな、何が聞きたい、いや本当ですよね
どっちがいいって言ったけど答え決まってたみたいな感じで、
お預け
お預けっていうことで、はい、サザエさんみたいな笑い方になってきましたね、なんかちょっと似てきましたよ、なんか、はい、じゃあ今池のお話を、は
い、いいですかそれで、
はい、いやぜひ聞きたいです、
はいはい、でも全然下ネタとか入らないけどいいですか、
いや何ですか、僕が下ネタを待ってるっていつ思ったんですかなんか
だってなんか期待してるから、はい、私期待に応えちゃう人だからさ、あ、だ
いぶ期待してない、
無理してでも
無理しないでくださいもっと気楽に生きてくださいなんでむせたんですか今はい、
なんかそうそう、今池遊楽祭が5月5日に今年開催されました、はい、はい、で去年はなかったのでね、
今池って言ったらね、まあ、その結構名古屋でも音楽シーンが熱い、
熱い
場所です
ね、ハードコアです、今池ハードコアですよ、はい、それでですね、去年のね今池遊覧音楽祭の時はすごく晴れててね、私ね、すごいもう亡くなったから悲しくて悲しくて、
はい、
私ずっとね あのコインランドリーで洗濯物を回ってるのをね、
なるほどね、
1時間半ずっとスマホもいじらずにずっと呆然と見続けてですね、
怖いな、はい、いやけどまあその切ないシーンのね定番ですね。
そうそう、で帰ってねビール飲んでね、
1時間半何回してたんですか、なんか
あのいろいろシーツとか
急に生活感出ちゃいましたけど、
そう私ねコインランドリーのね回るね、うん、ところを見るの大好きでね。
あけど結構それは言う人多いっすね。
多い多い
多い、結構あれずっと見てられるっていうの、
ずっと見てられる、はい、だからね今度さ、はい、あのイベントでさ、ああナンダンドカフェのイベントでさ、はい、24時間樋口智美が、はい、あのコインランドリーの洗濯物を見続けるのを密着みたいな感じでさ、入れ替われた力でみんな知り合いがさ、
めちゃくちゃ面白そうだけど、
洗濯物持ってきてさ、うん、私が誰とも喋らずに
ずーっと24時間ずっと見てられるんですか、それ
それを本当にお前24時間見とれるって言ったよなっていう意気承認になってください。
いやいや、なんか、まあ、なんか奇跡的に面白そうなんでちょっと
やるやる、いや24時間いいよやるよ、
やらないですけどやるよ、なんか奇跡的にちょっと今なんか心が若干動き始めて
ます。マジでやろうか、どれだけ人見が無言で洗濯物を見続けられるかっていう。
それをみんなで眺め続けるんですよね。
それを徳間さんが実況するんです。
僕は何を言えばいいんですか。
今洗濯物が青黄色白回っております。あピンクに見えましたねとか言ってくるくる回ってます、ね、
けど樋口さんは何も反応しません。何も起きないじゃないですか。
そうそうそうそう、はい、そういうイベントやりたいなと
思うんです
けど、
なるほどね、
そういう感じだったんですけれども、今日は今年はですね、はい、開催をされました。
あ、
はい、
あったです ね、
ね、でもね本当笑いどころがないんですけれども、うん、あの本当にねこの時期にそういうイベントをやるっていうのはすごく今池の覚悟だったと思うんですよね、 はい、その中止にするっていうのも覚悟だし、開催するっていうのも覚悟だし、すごくその今池の心意気みたいなのをすごく感じて、
ね、はい、まあ、けどこういう、うん、まあ、その全体が沈んでる時だからこ そ、 そ、 そ何か盛り上げたいとかね、そういう思いで、まあ、ちょっといろいろ気をつけながら開催っていうこと で、
去年のね今池映画祭の時はちょうどタイムテーブルが発表されたのが3月下旬の、はい、うん、そのちょうど本当にコロナで日本全国が沈んでいて、小池百合子がもう東京来ないでくださいみたいな、そういう感じの時だったんですね、はい、その時にタイムスケジュールがアップされて、はいはい、今池村子さんの時、うん、その時すごいなんだろう、一つの光だったんですよね、そのタイムテーブルがアップされたっていう、はいはいはい、今池は変わらずにいてくれるっていう、はいはい、すごいそれがすごい心の支えで、だけどあの緊急事態宣言が出たから去年はなくなってしまったんだけど、今年どうなんだろうと思ったけど、やっぱり今池がそういうふうに普段と変わらない今池だけど、その入場制限とかいろいろあったり、そうそうそう、はい、いろいろアプリに登録しなくちゃいけなかったり、はい、いろいろあるんですけれども、はい、それでも今池が
開催するという
そのね、その今池は変わらないという姿勢を見せてくれたっていうのが、すごい私本当にすごい本当に嬉しくって嬉しくって、で、ね、その当日もたくさん人が来てくれて、その入場制限とかもあって入っていただけなかった、見ていただけなかった、会場に入っていただけなかった方もいらっしゃって申し訳ないんですけれども、はい、本当にたくさんの方に見ていただいて、本当にいっぱい、しかもいろんな人に会えたんですよね本当に、はい、しかもなんだろうな、すごい真面目な話してますけど、ね、そういう祭りとかイベントごとでしか会わない仲いい子とかっていうのもいるじゃないですか、はい、で去年祭りが何もなかったからそういう子たちも会えなくて、だけどその時にすごいいっぱい本当にいろんな人に会えて、やっぱり会いたくって歌ってるし、うん、そういう本当に力をもらったっていうか、うん、だからそれに報いるライブをしなくちゃいけないなと思って、はいはい、本当にやっぱり演者でステージに立ってる人も見に来てる人も、本当にこの時期にそういうねお祭りに来るっていうのは、本当に音楽がなきゃ生きていけない人たちばっかりじゃないですか、だけどそのやっぱり今回やめておこうっていうお客さんも、やっぱりやめ出演するのやめておこうっていう演者も、それぞれそれぞれの本当に思いっていうのがあって、でそのどれもが間違いじゃないじゃないですか、
うん、そうです ね、 ね、正解はもうね、
正解が間違いとか正解がないじゃないですか、はい、だからそんないろんな人の思いを背負っての 今やけなく祭だったなと思って、すごく本当にみんなキラキラしてたんですよ。本当にみんなキラキラしてて、
いやすごい。
そうだからね、来年は本当にみんな今やけなく祭に来たいっていう人が全員心置きなく来れるような今やけなく祭になるといいなと思ってですね。すいませんね、あのちんまっことも言ってなくて、
なんで今までこういう話してくれなかったんですか。逆になぜ今までこういう感じのテンションなかったんですか。なんか初めてすぎて聞き方もよく分かんなかったんですけど、
なんかこう話したら樋口つまんねえかとか、つまんねえなって言われるかなとか思ってさ、
ちゃんとこのアーティストそして音楽に対しての愛っていうのが伝わってきて、
だからね私ね、そういうね、はい、音楽とかライブとかそういうになるとクソ真面目になっちゃうんだって。すごい、
いやいいじゃないですか。もうこれかなりやっぱこう音楽のことになると真面目になってしまうと好感度爆上げですよ、
ね、ちょうどいいがないんだって。もうさふざけとるかクソ真面目かでちょうどいいテンションっていうのが私ないんだよね、はい、ちょうどいいが欲しい、私
ちょうどいいが欲しい。いや怖
そうそうそうそう、
はい、ちょうどいいが欲しい。
そう、そんなね、本当に今焼きうらさいね、本当にありがとうございました、本当に、はい、ありがとうございました。
この後に元彼の自転車がもらった自転車が盗まれる話しようとしてたんですか。
そうそうそうそう、どういうこんな真面目な話
だ、どういうトーク構成をしてるんですか。なんかあのせめて
これが私のゴールデンウィークですよ。
せめて最後にしてくれません、あの今のこの今池のこの話、うんうん、なんでちょっと最初に しちゃったんですか。
で
もね、いいですけどね。
でも一応音楽やっとるものとして、とりあえず一番最初にお礼と気持ちを伝えたかったっていう、本当にありがとうございましたって、今池にもありがとうございましただし、来ていただいた方にも応援していただいた方にも本当にありがとうございました。本当に本当にね、まだまだ歌ってける私と思ったもので、
それはね、だから
支えられて
本当に勇気をもらったんですよね。
本当に勇気をもらって、本当だからね、あのライブの時に MC にも言ったんですけれども、いろんな演者が80何組出たんですけれども、少しでも気に入ったなっていう風に思った演者がいたら、うん、あのぜひぜひね足を運んでいただいたら、あのそのねブログとか MC もいたんですけれども、ね、はい、あの応援してくださる方の存在ですごいどこまでも頑張れるっていう、まあ、
応援してる人にとってもこう、はい、音楽をやってる人にとってもこうね、
はい、
希望だったと思います。だからそういうの
がなんか、ね、人の声援っていうのが支えだなと思って、うん、本当に支えられました。本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい。でこの後何の話、
どっちがいい、大掃除断捨離か元彼の自転車の盗まれたの、
いやだからなんで、ね、なんで残り2個そんな感じなんですか。なんか
どっちがいい、ドゥルル選んで、
何の音なんですかそれ。
ルーレット回って
る、ね、ルーレット回ってるんだ。じゃあ選べないじゃないですか。ルーレットだったら
なんかストップだな、だから行って行ってドゥルルって言って何がいいか言って、
じゃあ
いい、
ストップ、
あ、違う違う、どっちがいいか言って。
断捨離、何何何、
じゃあ私がストップ
だったらトゥルルルしなくていいじゃん。選べるんだったらトゥルルルいらないじゃん。
選んで選んで選んで選んで、
まあ、断捨離の話、
はい、わかりました、断捨離ですね、はい、はい、あの樋口ともみですね、あのこのゴールデンウィーク断捨離をしました。
あ、そうですか、
はい、何か聞きたいことは。
いやいや、何何質問ないでしょ。断捨離、どんなもんを断捨離したんですか。
いろいろとね、見られちゃいけないものを捨てた。
見られちゃいけないもの、そうなんですか。
また言うの。あのいろいろとあるんですけれどもですね、親に見られたらですね、はい、泣くようなものとか、
はい、
なんか日記帳とかいろいろですね、あるじゃないですか。まあ前も言いましたけれども、
日記帳も親に見られたら泣くようなこと、
泣くよ、私の人生なんて泣くようなことばっかりだよ。親
なんで切る。
でですね、はい、私ですね、あれだわ、あのいろいろね、一人暮らし始めて、はいはい、今のマンションずっと20年間くらい住んでるの。
あ、そうなんですね、もう長い。あ、同じマンションに、
同じマンション20年間住んでるの私、そう、それでね、初め、あの一人暮らし始めたばっかりの時はですね、はいはいはいはい、すごく大人の子供部屋っていうのをね、
大人の子供部屋
イメージして、
コンセプト、
コンセプト、ね、
コンセプト名ですね、
コンセプト名、私が25歳の時、はい、そうでございます、はいはいはい、その時はね、あの入り口にね、
はい、
あのウェルカムボードとか置いてね、あの
ごめんなさい、笑うとこじゃない、
なんで笑うの、
笑うとこじゃなかったですね。
なんで私をウェルカムボードのイメージないですか。
い
や、
いいです、いいですよ、はい、
そうウェルカムボード置いて、
置いて
な、友達のたまり場みたいになっとったのはね、はいはい、やっぱ一人暮らししとる子が少ないもんで、だからこんな子たちに、こんな人たちに遊びに来てもらいましたって言っていう感じで、うん、遊びに来てくれた人たちの写真を一枚一枚チェキで撮って、コルクでホワイトボードに刺して、ウェルカムって書いて、こんな人たちが遊びに来てくれましたみたいなボードを置いて、
すごいなんかリア充みたいなね。
方向が
リア充みたいなことしてます
ね, でね、はい、あのとりあえずねプラネタリウムが欲しかったもんでね
部屋 に,
部屋に
結構全部ベタですね部屋にプラネタリウムが欲しかった。
だからね、その時に今はさ家庭用のすごい精巧なものがあるけど、ね、20年前ってチャッチーおもちゃしかなかったんだけど、まだ銀河伝説っていうさプラネタリウムを買って、あの四角い私の部屋にですね、うん、あのオリオン座乙女座とか言ってくるくるくるくる電気が回るっていうプラネタリウムを買いまして、はいはい、あとねあのみんな
何すか今の。
何
今の下りなんすかそのそ終わりですね。
そうあとねもう一つあるの。
あもう一個
もう一つあるの。は
い、
あのみんな
それはちょっと待ってください。ちなみに今回捨てたんですかその
それ銀河伝説まだ捨ててないわそういう。いやいや
全然断捨離できてないじゃないです
か。あとね
銀河伝説気になるわ。
ちょっとね思い出を語らせてください。始めたばっかりの時の、はい、でねあのみんなが来た時に遊べるようにってとことであのツイスター買ってさ
いやいやいや全部ベタもうベタを通り越してちょいと古いですね。
だって20年前
でも古いツイスターは20年前でもちょっと
右で青左で青って書いて、いやいやいや、
なんなん
で毎週友達が来てね、
それは男女的なイメージをしてツイスターだったんですかその時は。
うん、私が勝手にみんなに楽しんでもらおうと思ってツイスターで。
そうなんですね。
そうでもね、
ちなみに一個ね、うん、聞いてる方に名古屋情報としてね、うん
はいはい、
名古屋の人って意外に実家暮らしの人が多くてね、意外にね一人暮らししてるっていう
少ないの
意外にいないんですよね。
少ないの少ない少ない。
これちょっとまず伝えておきたいな。
そうなの少ないのだからね、はい、なんか一人暮らししとる子があんまりおらんもんで、うん、やっぱみんなさその年末年始とかさ、はい、あの週末ごとにみんな私ん家に来て鍋パーティーとか、うん、そういう楽しい生活を送ってたわけなんでございますけれどもみんなですね30過ぎてみんなね一人減り二人減り三人減りみたいな感じですね。誰も私の部屋に来なくなってですねでライブも始めて、うん、でなんか物もだんだん20年があると物も増えてくるじゃないですか、うん、で収納は限られてるじゃないですか、はい、でこのゴールデンクですね、うん、この物たちをどこにしまえばいいんだと思ったところ、
はい、
気づいたんですよ。
お
押し入れの中のものを捨てればこれしまえるって、
うん、なるほど誰もが知ってるやつですねそしてまず銀河伝説のツイスターを捨ててほしいんですけれど、
でもツイスターはさ
えツイスターも捨ててないんですかツイスターも捨ててなく断捨離に言ってたんですか。
あでもね
え
ツイスターは、
はい、
なんか家でみんなが遊びに来んくなって、はい、ツイスターをやらんくなってから、
はい、
私どっかピクニック行った時にさ、はい、ツイスターをさ、うん、下に引くものとして持ってたんだって、
う
ん、
いやブルーシート代わりに
ブルーシート的にツイスター持ってたんだって。
見たことないですよキャンプ場でツイスター
ピクニックで
の上でもう普通にサンドイッチ食べてる。
そうそうバーベキューやったりしとったんだって。だけどその時ね家で探してもツイスターが見つからんかったってことは、
はい、
多分その時にさどっかなくしたか泥だらけになってめんどくさいから捨てたっていう、ツイスター見つからんかったんだけど、
もうそうあの焼肉のタレマルケになったんですよ。
そうだけど黒ひげ危機一髪はある。
で何ですかそのおもちゃいっぱいありますね。な人生ゲームもあります
よ、
ね、
人生ゲームはない。でも黒ひげ危機一髪はさライブの時とかでさ、はい、ライブに来てくれた人にそのワンマンライブとかであの黒ひげ危機一髪のあのなんだか剣を刺させた数だけ、
はい、
ルマンドプレゼントって企画やっとったんですよもうさ私お菓子配るの好きだもんでさなんかさせた分だけルマンドプレゼントはいあなた10個ねみたいな感じ で,
そうなん
です、ね、お菓子配っとったの。
樋口さんお菓子配るの好きなんです
よ、ね、そうお菓子ばっか配っとるもんきっとカットどうぞとか言ってどうぞどうぞどうぞ
ちょっといいやつもあげるんですね。
そうそうそうそう、まあね、それでさ黒ひげ髪はとりあえずまだあります。あと
今のところ何も捨ててないんですけど
あと、
うん、
私
捨てたもんを知りたいんですよ。
でもまだ取ってあるのは、はい、大きい小箱が一つありまして、はい、その中に全部コスプレ類は全部入れた。
コスプレもするんですか。
あのね私さ、うん、カラオケ大会とかあるとさコスプレするんだけどさそうメイド服がさもう5着ぐらいあってさ、バニーガールあと1個と あとあれチアガールの格好1個と、はい、ドラキュラっぽい あのミニスカートの可愛い
ちょっとセクシーなドラキュラ
セクシードラキュラみたいな一つ、はいはい、結構さコスプレ用品がすごいあってさ、それは一つの衣装箱に集めてドーンとお尻に、
だから捨てなさいよ、ね、
いるもんだって
捨てた話をしなさいよ、だから
捨てたのいっぱい捨てたよ、バスタオルとかさあとあれ捨てた、あのね20代前半に買ったハイビスカスの柄のセーター着ないってみたいな、なんで買ったんだろう私これと思って、
もう基準がわからないんでなんかそれを捨てていいのか悪いのかももう僕にはわかんないですけど、
大量に捨てたよ本当に。
あ、そうなんですね、
本当にいっぱい捨てて、で開きましてですね、あの押し入れが
もうスペースが、
でそのドーンと詰め込みまして、
詰め込みで、はい、じゃあ部屋もちょっとすっきりして、
全然すっきりした、めっちゃすっきりした。あ、じゃあ、まあ、しかもさ私 B 型だからさ、はい、やり始めたらさ、もうさ
凝っちゃうわけ
ですね、凝っちゃう人っているじゃん、はい、やらんときは何もやらんだけどさ、やり始めるとどんどん凝るみたいなさ、はいはい、歌丸石鹸の住宅クリーナー買ってきてさ、ところ中ペペペペペペペって言ってさ、はいはい、スプレーしてさ、シュシュシュシュシュとか吹いてさ、めっちゃ私今ねすごいよ生まれ変わったな、このゴールデンクでって思った話見違える。だから
もう総評なんだったんですか、なんか、ね、私今めっちゃすごいよって、なんなん
だからなんかね、はい、就活した感じ、
あ
本当に、
ね、
な見られちゃいけないと思ったから、なんか
断捨離っていうよりも
就活、
いや早いじゃないですかまだ樋口さん、
いやいや人間ってどこでどうなるかわからんからね、とりあえず私なんだろうな、なんかすごい気が軽くなったっていう、どんだけ私その
いやけどそういうの
はあると思います、それが重荷だったんだろうみたいな、
そういうのあると思います、
そう
物が減るとね、あの心も楽になる、
そうそれとともにですね、はい、あの生きる執着心っていうのも薄れてきちゃったみたいな感じその就活として、
ある程度人間背負ってた方がいいかもしれないですね、はい、
そうこれだけは見せられないから家帰らなくちゃ、ね、みたいなのがなくなった、
そんな中次のエピソードが、はい、元カレに買ってもらった自転車が盗まれるまた樋口智美の元離れてた話ですけれど、ちょっとそれも聞かせていただいてよろしいですか？
聞きたいですか？
はい、
あのね私さでも、もう10年ぐらい前だよ、10年ぐらい前に私さ自転車がさブレーキがさ、ちょっとあなた目つぶってるけどさ寝てる、もしかして頭の隙聞きながらちょっとこんな話してると
浸ってるんですよ
なんかそもそも前の先代の自転車なしからしていい？
え、
先代の自転車なし、前の、
はい、
今回盗まれた前の自転車、
はいはい、
私さ20代前半の時に交通事故に遭ってさ、
あら、
そう、それで私さ、は
い、
あの吹っ飛ばされて頭打って記憶なくしたの、
はい、自転車でですか？
そうバイト帰りに男性の時だわ、
危ない
ですね、さその時さ、はい、今はその時の記憶ちょっとだけ戻ってない記憶もあるんだけど、はい、その時にさ頭打ってさ、はい、病院運ばれて、はい、手帳を見た覚えがあるの、その時に、はいはい、その当時付き合っとった彼氏の名前さえも忘れとって、手帳を見るとさ、ひろし君とデートって書いてあったんだけど、ひろしが誰かわからんの、
はあはあ、
でスキー行くってスキー行った記憶がないの、そのこと、はあ、そういう風だったの私、記憶がなくなって、
それは相当な事故でしたね、
そう でもあの頭打って記憶なくしただけで済んだんだけど、
はい、
だけどそれであのタクシー会社に慰謝料として新しい自転車を買ってもらったのね、
はい、記憶なくした割には慰謝料まあ安い気もしますけど、まあまあまあまあまあ、
そうそれで、その自転車を10年ぐらい乗ってたんですけど、はいはいはい、10年以上かちょっと乗ってたんだけども、はい、まあ古くなりまして、はい、走っとったら自転車のさブレーキのところあるじゃん、あれがブチって切れてさ、ブレーキが効かなくなったんだって、
相当乗り込みましたね、
はいでしょう、それが30前半ね、
はい、
それでその時その当時付き合ってた彼氏に
めっちゃ自分の話するじゃないですか、
なんでダメ、
いやいいですけど、
何自分の話って何、
いやいやいいですよ、全部聞きたいです、はい、全部聞きたいですブレーキが効かなくなって、
そう、
はい、
それで
それが30代、
そう30代で、はい、その時付き合ってた彼氏に自転車が壊れちゃったって言ったら、あの家にある自転車が弟が使っとった自転車があるから、うん、元あげるわって言って
買ってもらったやつではないです、
ね、元彼の弟のお風呂
をもらって、はい、
うん、持ってきてあげるよって言って車の人持ってきてくれたの、
優しい彼じゃないですか、
でそしたらその人さその子さ、うん、あなた自転車カスタムしましょうって言い出して、
はいはい、
その弟の自転車にさバイクとかにさバックミラーついとるじゃん直角みたいな感じで私さ普通に自転車乗りたいのにさバックミラーつけましょうって言ってさ自転車にさバックミラーつけられて触覚みたいな感じで
まあまあまあサイドミラーっていうんです
かねサイドミラーってなるよ私、
まあまあまあ、
サイドミラーよく分からんけど後ろ見えるやつだ後ろ見えるやつよく分からんけどだしミラーつけられて、ねはいはい、それでさ自転車のさタイヤのところあるじゃ ん, んそこにちょっとあのここもカスタムしましょうって言われてな漕ぐと七色に光るライトつけられてさ
なんで中3みたいななんかこうなんで中2みたいなカスタムするんですか
それ30過ぎてからだよ私嫌だって言ったんだけど
そのうちなんかハンドルチョッパーにしそうな勢いで怖いんですけど
嫌だって言ったらさ、はいはいはいはい、すごい悲しそうな顔したんだってだもんでさそんな悲しそうな顔されるとさ乗るよとか言ってさ私そういうさミラーがついてさあの
七色に光って
七色にさタイヤが光るさ自転車をさちょっと1ヶ月ぐらい乗っとったんだけど
ちょっと今のところも好感度爆上げですねなんか
恥ずかしくて
尽くす女の部分が
で1ヶ月ぐらい経ってやっぱ恥ずかしくて撮ってその自転車をあの10年ぐらい使ってたんですよその自転車を撮ったよ七色に光るライトと、はい、で別れてからも使っとったの物に罪はないってことで、
はい、
でもあんまりもボロすぎるもんでさすっごい職務質問されるんだわね、
うん、あ盗んだんじゃないかと
そうめちゃめちゃされるよ、
はいはいはい、
すごいされとったんだけれども、はい、とりあえず思い入れがあるやつだからと思って使っとって、はいはい、そしたらなんかさあの泥除けあるじゃん、
はいはい、
泥除けがさ錆びてパキって割れたんだってい
やだから乗り使い込むタイプですね樋口さん
それでたまたま
泥除けがパキッと折れる
そうそれたまたまさ行きつけのカフェに行った時に折れたもんで、はい、折れちゃったって言ったら、はい、応急処置でタコ糸で結んであげるって言われてタコ糸で結んでもらってで
その何時代の話なんじゃないか
泥除けを
泥除けがパキッと折れてタコ紐で結ぶっていつの話ですかそれ。
で、それを、はい、その自転車屋にその日持ってったんだって、はい、泥が変えたから変えてくださいっていうふうに
まだ乗ろうとしたんですね。
そう、はい、一応思い出があるからね。
思い出もあるしね。
そう、そしたらその自転車屋が、
はい、
なんか自転車壊れちゃったから泥変えてくださいでもこれ古い自転車だからこのタイヤにある泥除けがないとか言ってじゃあちょっと自転車買い替えたいんですけどって言ったらおうおうおうなんか。あんたさーっておじさんが言ってきてこれ大事な人からもらった自転車だろうとか言って買い替えちゃいかんって言われてい
やないっつったからねまずあんたが泥除けないっつったけどね
だけど、
はいはい、
おじさんが
あ
のビニールテープで泥除けをあのくくりつけたらって言われてビニールテープでくくりつけたらこれは
何の話聞かされてんだよこれ
水道管を修理するので30年間
持つ
テープの巻き方だから30年持つって言われて
タコ糸じゃ持たんけど
そう
これなら
なんか知らんけどビニールテープでさ結ばれてさなんか2台とでなんかこの自転車は
僕もなんかあのお家に向かってるかと思うと悲しくなってきましたなんかちょっと切なくなってきましたけどビニールで巻いて
巻いてそしたらなんかおじさんがさ実はおじさんこの自転車は貴重な自転車で純国産全て純国産とか言われて今の自転車は中国産とかいろいろ外国製品のものが入ってるけど部品も全て国産で
なるほど、ね、なんか大事に乗ってくれてるのも嬉しかったのかもね
おじさんはこの自転車に育てられて、うん、おじさんはこのメーカー自転車育てられて自転車をやってるとか言って、はい、だからあんたも大切に乗ったってって言われて、
うん、
だもんでビニールテープでくくりつけられた泥除けのさ自転車乗っとってさでじゃあこのタコ糸は、はい、じゃあもういらないから切りますねって言ったら、
うん、
これはアクセントとして残しておけってい
やもう構造が分かんないから今樋口さんの泥除けがどうなってんのかがもう分かんないけどまあけどこれは自転車のさアクセントとして残しとこうとこの
おじさんもさ
なんかそのミサンガ的な感じ
そうそうそうミサンガ的にさ泥除け巻きつけたるんだけどさんでそれでだましだまし私はそのおじさんが なんか買い替えちゃいかんって言うもんで、素直に私は聞いて乗ってたんですけれども、このゴールデンウィーク前にですね、あのマンションの下に置いときましたらですね、そしたらですね、最近管理会社が変わったんだね、マンションので、いろいろ処分したりとか、いろいろゴミ捨て場が新しくなったりとか、いろいろ新しくなったんだよ、いろんな設備が。そしたら多分放置自転車と間違われられて、多分撤去されたんだと思うんだよね。
だからあのゴミだと思われたってこと
です。そうそうそうそうそうそう。
だって盗む人も僕も今の話聞いてて、なんで盗んだんだろうって思ったんですけど、それもうゴミと間違えられたんですよ、ね、だってもうこんな令和の時代に泥よけをタコ紐とビニールテープで補強してるこの自転車。これはきっとゴミだって思ったんですよね。
だって私はさ、新しいの買おうと思ったのにさ、
切ないな、
新しいの買おうと思ったのにさ、
捨てられてんじゃないですか。
そう、
これ
おじさんがビニールテープぐるんぐるん巻きにされてさ、泥よけにさ乗れって言うもんでさ乗りますって言って。
なるほどね。じゃあちょっと井口さん物持ちのいいところもね、ここの爆上げですから。
そうだけどね、だもんでね、ちょっとね、なんか切なかったよね。
そう
です
ね。
やっぱなんだろうな、そういう思い出は私大切にする派なので、はい、なんか未練とかそういうのでは全くないけれども、別に全然そういうのでは全くないけれども、まあね、とりあえず思い出の詰まった自転車がですね、なくなったということでね、何かプチンときましてですね、はい、もう
プチンときたっていう、
はい、そうだけど私は、
まあ、改めてあの今週の樋口さんの、やっぱ3本立ての構成おかしいよ。今週も樋口さんおかしいですよ。
でさ、
愉快だし、
愉快、本当に、でも会う人会う人にさ、盗まれた盗まれた盗まれたって言っとったんだけど、私だけどさ、
捨てられた
んですね、いろんな人にね、それ処分されたんだっていろんな人に言われてですよねとか思って、
いやいや盗まれたんですよ。
でも盗んだんだったらちゃんとあの愛着を持って使ってほしい、
はい、
そうと思います、私は、
ね、
はい、だから今自転車ないんだけどさ、なのでこのポッドキャストで樋口ともみに新しい自転車を買ってくださる方を募集したいと思います。機能的な、
あ、なるほどね、はい、あれ努力系がぐるぐるに巻いてある自転車を募集、
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、
え、違う、ね、新品がいいんですか。
新品がいいね。
あ、そうです、
新品がいいです。
そういうのないんです。ポッドキャストそういうのないんで、
はい、分からんよ、樋口に自転車買ってやろうかなと思って出るかもね。
あ、まあ、乗ってないとかね、いろいろあるかもしれない。
あ、でも、ね、なんかいろんな人が殺到しちゃうと困っちゃうもん
な。
しないしないしないしないしない。
さあ今週の樋口さんもね、え、お別れの時間がやってまいりました。
嘘、もう今何分した。
いやいや、ダイヤもう
37分。そんなに話した、こんな話。
いや、こんな話っつっちゃったじゃん。
ごめんね、
3本立てだから、
はい、今日ごめんね、つまらんかったかな。
いやいや、めちゃめちゃ盛りだくさんでしたけど、
ごめんなさい。
しかもこの後歌ってくれるんですよね。
はい、1本立てにすりゃよかったね。ごめんね、なんか長々と話しちゃって。も
いやいや、すごいですよ、うん、毎週更新してる人で3本立て詰め込んでくれる。なかなかもう昨今ポッドキャスターでいないですから。もうお見それします。
次回の話はスーパーに行ってもちょうどいいアボカドが売ってないっていう話。
来週の樋口さんもお楽しみにということで。じゃあ樋口さん、はい、歌ってもらっていいですか。
はい、わかりました。すいません、私今日いっぱい一人で喋っちゃって。はい、では歌わせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日はですね、あの樋口ングファミリーの方からですね、あのこの歌を歌ってほしいというリクエストのメールが私のところに直接来ましたので、今日は似たものという曲をお送りしたいと思います。聞いてください、似たもの。場所がないと嘆くのなら、
私の部屋に来ればいい。贅沢は何一つできないけれど、雨風ぐらいはしのげるでしょう。寒い寒いと泣いてるばかりじゃ余計に心は凍えるでしょう。私もちょっと一人きりでは泣きそうな夜だったんだ。寂しさを
ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます、ね、
ということで、まあ本当に素晴らしい
何いつも素晴らしい司会はもうちょっと
素晴らしい
どうちょっとどうでもいい
ということで、さて来週の樋口さんはということで
もうねちょっとね、さっきもねギターのねやりながらですね、私今日ちょっと喋りすぎましたかねっていう反省会が始まるっていうですね来週もね もっともっと面白いラジオをですね届けていきたいと思います。
はい、
はい、ちょっと今日は私一人で喋りすぎました私
いやいいと思いますけどねということで皆様、はい、また次回もね、はい、樋口智美の爆上げラジオを楽しみにということで、
はい、
じゃあ最後はみんなでいつもの行きましょう。
はい、
樋口智美の好感度爆上げラジオ声出てるなさよなら、
乞うご期待